はい、こんにちは、大竹誠です。今日は3月14日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、三浦康子です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして木曜日は
雷匠と、
雷学です。
なんでお前が言う
の。なんでいやいやだよ。
なんでいやいや。
雷学です、お願いします。
なんで合わせるんだよ。おかしいだろ。俺がいやいや紹介したらそんなことないですよみたいな。
そうですね。それを匠は本当はやんなきゃいけないんですけど、やらなかったんで、僕が何かしなきゃと思って、
ちょっとやっちゃいました。全部
言うね。
はい、すみません。はい、雷匠と、
雷学です。
なんでいやいや
いやいやいやいや、直せって言ってるって言うんだよ。どうして逆らうかな、もう近頃
パターンがこれ。
お前なんか先輩に逆らうくせ
え。逆らってないですよ。
理由
なんかこう、いやいや、なんかこう、
ちょっと忙しくなってきて3年目ぐらいだね。ちょうどいやいや期に入
って、
いやいや、いやだ、
なんかいやだ、いやだ、そう思わない、浜ちゃん。
いや、浜ちゃんじゃないです。なんでずっと浜田さんになってるんですか。
浜田さん匠
ですから。はい、
浜田さん、
浜田さん好きですけどね、うん、浜田さん好きですけど、うんうん、浜田さんではないんで、うん、僕はね、
あ、好きですけど、
はい、
あ、ね、
うん、いや、違う違う、浜田さんを嫌がってるみたいな感じでとらわれても嫌じゃないですか。誰が浜田だみたいな言っても
大好きだもんね。
いや、好きですよ、尊敬してますしね、うん、芸人さんとして、まあ
ね、好きですけどね、
はい、はい、だから何だ。真似してるみたいな感じで言うから、服装とか
今日全然違うもんね、うん、
今日いいじゃん、いい、よくないですか、う
ん、カーディガン、あんまり言われるから、
はい、可愛らしい、
はい、おとなしくね、しましたよ、
可愛らしい、浜
ちゃん可愛いじゃない。
違うっすね、匠ですから、
うん、匠ですからね。あ、三浦、
はい、
どうしたの、ほっぺた。
あら、なんで言う。そんなの
言っちゃいけないの。
ラジオだからさ、聞いてる人は分からないでしょ。
言っちゃいけないの。
もうね、お恥ずかしい話、はい、ちょっと連休だったんで、はい、連休ってやることなかったんで、はい、ちょっとシミ取りレーザー当ててきました。
あら、連休でシミ取りレーザー
を。あら、シミなんかあった、ね、
シミないんですよ、
あんまり。ないでしょ、お肌スベスベでしょ、
はいはい、だけど、あの、シミ、私ね、うん、薄いシミが、あの、ね、やっぱお年頃だもんで、うん、あの、同時多発的に出てくるぞっていう予感のシミ、予感シミみたいな、はい、薄いのがいっぱい、なんかこう、バッこう、お前がちょっと油断したら出てやるぜみたいな、こう空気感をね、私の肌出してるわけ。
敏感に感じ
た。そうだから、これはちょっと早いうちに退治した方がいいのか、あれだっつって、ちょうど連休だったで一個実験をしてんですよ、これ。
あ、なるほど、
実験ですか。実験、
これで綺麗に消えるならば、早いうちにこいつらたったちょっとね、いい気になってね、私が油断したらおい出てやるぜっていう、すげえなんかさ、刃物散らつかせてる感じするわけ、うんうん、私のシミが私に対して。だからちょっと一個実験でやって、
うん、そう、俺の友達に大島くんって同級生がいるんだけど、うん、大島くん結構シミだらけなんだよね。
大島さん知ってるやろ。シミだらけのじいさんじゃないか。シミだらけのじいさん、
歯一本の特徴的なね。
歯一本、歯
一本でシミだらけなんだ。前
歯一本でシミだらけ、
生まれた時からじゃねえよ。
徐々に
じいさんになってからで、はい、大島くん結構シミをたくさんあってね、はい、顔が結構ね、あ、これシミ取りしてるの大変だななんて俺思ってたけど、
昭和の政治家みたい、
前歯一本の政治家今。
前歯じゃシミが、昭和の政治家ってすごかったじゃん、ね、夏の船虫みたいなさ、シミついてる人。
俺そこまで言ってないだろう。俺大島君のことそこまで言ってない。結構シミが多いねっていうね、うん、そういう話してて、うん、でやっぱシミってやっぱ綺麗に取れるのか、取れる、
わかんない、今んとこ実験
で。いや、でも取れそうだよな、本当はもうテレビで言ってるもんな、うん、なんとかで3600円とか言ってるもんな。
いや、それがね、うん、だからさ、簡単に取れるのかなと思って行くわけですわ、うん、行ったんですわ、うん、そしたらね、あの、人によってはレーザーを当てることによって、うん、濃くなる場合があります。なんかそういうエクスキューズがいっぱいあって、はい、で、あれなんだよね、うん、やっぱさ、医療側もさ、
う
ん、今クレームが大変
だ、それ
はそうだ、だからさ、いろんなエクスキューズがあるわけ、うん、あの、ひどくなりますとかさ、うん、全く消えないこともあります、うん、なんならもう日も、うん、なんかとんでもただれることもあります、うん、以上こういうことを踏まえた上で、全く私は文句を言いませんということにサインしてくださいって、うん、
あれ
そこまで、だからさ、そういう、それ読んどるうちにさ、うん、だんだんさ、ほんとナチュラルな質問よ、うん、なんでレーザー商売にしてんですかって聞いちゃった、うん、これだけ悪い効能があるかもしれませんって言って、ずっとも、じゃあやんない方がいいんですかね、うん、先生つって聞いたら、うん、いや、つってまた同じエクスキューズをさ、あっちから
保険聞かないだろ、
聞かない、
聞かない、
聞かないけどね、安かった、うん、私小さかったから、
あ、そう。
あのね、センチ、ミリミリミリ。
あ、ミリだった。
私はね、3ミリ以下だったで、1個実験やったやつは、うん、それはね、3200いくらだった。うん、でもそれ高い、高い。
高いんですか、それ。
高い、あの、皮膚科でだよ。で、3ミリ、5ミリだと1万円ぐらいで、5ミリ以上だともう3万いくら。
あ、そうなんですか。
学ぶ、お前少しおほくろ取れ。
あ、ほくろ取りたいです、本当に。
取りたいだろ、お前何十個あるんだか、俺も。
いや、ちょっと増えちゃって。
右頬が多いです
。すごいな、右。え、ほくろだらけじゃないか、もう。
はい、はい。
もう北斗七星みたいになってるんで
しょ。なっちゃいます、うん、真っ黒になっちゃう、う
ん、ここもそれぐらい反対側のこの上の方とかな、
あ、ここ、うん、ここ、ここ、うん、あ、そうそうそう、うん、
このこめかみの、
こめかみの左のこめかみの、
これもシミだよお前、
はい、これ多分最近できたでしょ、俺叩くときこれ目入るはずだもん、
う
ん、
あ、叩かれすぎ
叩かれすぎは、はい、あります、
叩かれすぎてほくろできんの、
はい、いろんなことがもう症状が出てきてます
、はい、ね、毒素がね、
ちょっと取りたいだ、取りたいだ、
取りたいです、ほくろがちょっと、
うん、ちょっと多いもんな、
多いです、うん、増えたんです、やだな、うん、ほくろ、
でもほくろ取ったらさ、うん、シミよりも絶対もっとさ、うん、なんか絆創膏、
あと
絆創膏貼ってる時間長いよね、
うん、確かに
深いもん、絶対
テレビも出るしな、うん、そうなんです、それがちょっとね、うん、ネックなんですよ、
そこが私がさ、うん、あの、はい、結構ずうずうしいところでさ、うん、絆創膏貼ってテレビ出るちゃうもんで、ね、私、うんうん、
まあ、ドラマとか繋がってなければな、
うん、あ、なるほど、
結構その辺気にしないタイプなんで、
う
ん
う
ん、
はいはい、
シミはこんな薄いシミを気にしてんのに、うん、絆創膏貼ってテレビに出ることを気にしてないから、
うん、おかしい
な、もうなんかさ、何だか分からないでしょ、もうよく分からないでしょ、私もそう思うのよ、うん、あの、なんつうの、溶接する人みたいなサンバイザーして街に出るおばさんと一緒よ、うん、あれをサンバイザーをして恥ずかしくないけど、うん、日に当たるのは嫌だみたいな、うん、もう何か本末、うん、どっちが主軸か分からん、分からん、分からん、分からん状況今、
いやいや、それ気にしたのもさ、まあ俺はね、まあ、シミこう、まあ、年だから出てるじゃない、はい、うん、たださ、うん、こう俺もシミだらけでも全然構わないのね、
うん、
ただなんかテレビ出る時にさ、うん、見てる人がさ、嫌な風になんかこう思われたら嫌だなとはちょっと思うんだよ、
なるほど、ね、自分はいいけどってこと
ですよね、うん、雑情報ってやつよ、
え、
雑情報 ね、 ね、アナウンサーさんがやる、そうそうそう、
まあ、だからね、まあ、本当にテレビって絵があるじゃない、だから俺が喋ってることよりも俺の趣味の方が気になるかもしれない、
あまりに、ね、でかかったりとか、あまりに何か特徴があるとね、うんうんうん、そう、
大島くんぐらいになっちゃえばいいんだけどね、
そう、そうするとなんか、なんつうの、森に隠す、なんだったっけ、なんか木は森に隠せみたいな、お母さんなんだったっけ、
なんかわかんないけど、
木を見て森を見ずですか、
なんだったっけ、そんなような、そんなような、なんかわからない、一打でわかるけど、
いっぱいあればいい、
そうそう、100だとわかん
ない、俺も最近なんか
できてる、シミがある、
それシミだね、でかいね、
それ
でかいね、うん、
これ結構お値段かかるところですかね、うん、このくらい、
1センチぐらいね、
でもそれなんかこう、僕は医者じゃないけど、それは薄いからね、あの、厚くないじゃん、
あ、そうですね、メイクさんがこう隠せるぐらい、
隠せるぐらいの薄いじゃん、
はい、
うん、それ安いんじゃないか、
あ、本当です、
大きさです、大きさ、
大きさ、
大きさ、
あ、そう、
大きさです、
シミ、
シミ、
ほくろ、
ほくろ、
どうなんだろうな、やっぱちょっと気にした方がいいのかな、テレビ、
だって世間はさ、もうさ、あんた 4K だか 8K だかなんてさ、うん、本当に迷惑、そうで汚いって言われてもさ、うん、そんなによく見える画面使って文句言われましても、うんうん、って
そうだよな、
虫眼鏡でそんな肌見てさ、うんうん、文句言って言われてもって、
やるか、 4K 反対運動
やって、マジで、そしたら私ほんと1000人の女優連れてこれるよ女優みんな嫌がっとるよね、うん、
そうだよね、
本当に嫌がってる、
嫌がってるよね、1000
人は署名平気でもう集めます、
あんな 8K とかね、
本当に困る、
は、何が楽しくてあんなことやってんの、もういいじゃん、ぼーっとしてりゃ画面なんか違うの、
ね、
細部まで見たいの、
なんか
オリンピック何何
さ
何、
スポーツとかさ、うん、自然とかそういうのはさ、こっちでいいよ、ただのバラエティなんか、うん、もっと、うん、なんかフィルター通してないでちょうどいいよね
まあね、どうなんだろうね、進歩すればそういうのが出たって言やな、うん、まだ高いだろうけど買いたいっていう人も出てくちゃ、これでオリンピックがみたいなね、まあ、
でも、
う
ん、テレビ側がさ、うん、その用途に合わせて画像をさ、うん、落としてくれたらいいのにね、バラエティなんかそんな力入れた画像じゃなくてね、
うん、
なんか画素悪いのにして、
画素悪い
バラエティ、でドラマなんか特にもっと画素悪くした方がさ、うん、想像力がちょっと働くもんでさ、うん、偽物感が減るからさ、うん、もっと作品面白くなるのにさ、
あ、なるほど、
セット感だって出ちゃうわけで、う
ん、全部シャーかけちゃうか、それじゃあ
いやそれがいい本当それがいい。作り物はシャをかけた方がいい。
昔あのパチンコ屋にイノシシが飛び込んでて、はい、でねパチンコ屋に、はいはい、でイノシシにソラリゼーションかかってたのよ。なんだか分かんないけど、はいはいはい、まあ、バラエティだったかな、はいはい、俺自分のやったバラエティでかけてみたのかどうか分かんない、はいはい、もうねソラリゼーションかかったイノシシ気になって気になってし
まう。
パチンコ屋にもうイノシシがこう入ってるの、はい、ソラリゼーションでなんだか分かんない物体が動いてくる、
はいはいはい、モザイクってこと。
モザイク、あ、気になって気になってめちゃくちゃおかしかったけどね。あ、全部かけるわけにはちょっといかないかもしれないね。
うっすらなのか、
うん、あ、女優さんはそんなに嫌がってるからやっぱし、
やだよ大変だよ。
まあね、みんな肌もね、うん、まあそんなのに比べれば俺はいいかみたいな気になるけどね。
男の人は別に男だから、
うんうん
うん、いいやっていうのは内心あるけど、うん、やっぱさっき大竹さんが言った通り、うんうんうん、見てる人がと思うんですよね、うんうんうん、
そうよ、
まあね、うん、まあそういう意味であれだよね、繊細なのか、
はい、
繊細でないのか、
はい、
もう光浦も裏腹だったね、さっきのね答えは ね、
う
ん、
そうですね、
見せたいんだけど見せたくないみたいなね、絆創膏が平気なんだけど、うん、ね、昨日実は繊細くんのテストをしたのよ、は
い、繊
細くん、
うん、で繊細くんのテストをしたら、はい、したのね、
はい、
であなたはどこまで繊細ですかって、うん、丸が大きすぎると、まあ、あの多すぎると設問に対してね、はい、丸が多すぎる人、はい、あなたはちょっと繊細すぎますよっていう、うんうん、それどうやら光浦がそのとこだけ聞いてたらしい、
ラジオを聞いてたのです、
ラジオを聞いてたの、
はい、
で自分でやってみたらしい、
はいはいはい、やったのです。
光浦この全部で質問は24だっけ26だっけな、
さっき24と 23
個ぐらいあるね、うん、23個ぐらいのうち12以上丸があると、
うん、ちょっと繊細かな、
ちょっと繊細で、
ああなるほど、
でな、光浦さんはいくつでした？
13
繊細さんですね、
まあ繊細ですね、
ボーダー超えました、
はい、
繊細さんです、
うん、繊細さん、
あ、繊細さんは世の中に対してちょっと生きづらいと思っている。
なるほど、そういうことなんですね、
う
ん
う
ん、
生きづらい、気づいちゃう。
これ13も20も変わんない繊細感じなんですかね、繊細レベルっていう。
おめえの言ってることが全然わかんねえ
丸が12以上ってことは、うん、光浦さん13だったらするじゃないですか、うん、で仮に学ぶがやったら20個丸ついたらするじゃないですか、
あ、繊細とかもっと強い
と、もっと強い
ってこと
です
よ
ね、
もっ
と強いってことですよね、必然的に、
うん、だからあの時に今日一日で大竹さんがこう言ったけど、はい、あの時はあの会話の意味はもうちょっと深い意味があったんじゃないかしらとか、
はいはいはい、
私のことを嫌いだから、
はいはい、
ああいうふうに言ったんじゃないかしらとか、
そういろいろ気にしちゃう、
そういうふうに気にしちゃう、
私のこの絆創膏、うん、はいはい、大竹さんはまず朝おはようございますって気づいたけど黙ってたんだよね、
黙ってた、
うん、でおはようございますの瞬間に雷のあの匠くんは、うん、お顔どうしたんすかって言ったんだよね、そしたら大竹さんは、うん、俺は気づいたけど黙ってたよってすぐ言ったんだよね、うん、はい、で石のようにだんまりを続けたのは、うん、太田さん、
はい、
さあこれ誰が一番繊細だっつう話よ。
太田さんもこのテストをやりました。
どうだったかな、
僕はだんまりでした、
う
ん
う
ん、
気づいた、
気づいてはいました、
そして黙っていた、
黙っていました、
この二人は黙っていた、
はい、
お前は、
はい、
普段光浦さん大好きとかこの番組始まったこと言ってたけど、
はいはい、
関心ねえだろ光浦さん、
関心ありますよ気づいていますから、
うん、怖い、無関心、
めちゃくちゃ関心あります、
無関心が一番怖い、
本当に愛してる、大好き、
無関心が一番怖い、あの
さ、学ぶさん、
はい、
目で俺を制するような態度は
違いますよ
目で俺を制しながら発言する
な、いやいやいや、じゃあ本当に気づいてましたから、それはもちろんです、
う
ん、だから俺がいつもお顔見てます
から、光浦さん絆創膏、ね、うん、顔どうしたんですかって言った時に、うん、一瞬学ぶは俺には分かったんですけど、うん、いやそういうの触れるか普通みたいな、
あ、
うん、
あ、
空気
は、だから私は今思ったの、繊細なのは太田さんと学ぶくんで、で次大竹さん、で一番繊細じゃないのは私
本当にそう
だと私は思ったので、ぜひともテストをやってくれ、
なるほど、
思ったの、
太田さんはこのテストをやってくれました、
はい、
太田さんはいくつ丸がつきましたか。
14個
わー、チャンピオン
14。
俺は繊細3人で、で俺は昨日番組で自分でやってみて、はい、6個か7個か6個ぐらいかなって、
はい、
6個丸つけたんだけど、はい、光浦がやり直して、
はい、
で俺の答え、俺はそう答えてる、そうじゃないとか光浦、
はい、
で結局俺11個あったって
そう
光浦診断によると、
そう、うん、客観 般的にね、うん、私ラジオ聞いとって、うん、あの問題をずっと読んでくれとって、うん、大竹さん6個だって言う、うん、嘘だよ、うってぎ専務ってあるねって、うん、そうそう、あのリスナーとして思ったって、うんう
ん、そうそう、俺はね丸つけた、痛みにとても敏感である、
ね、腰やってからね、
もう痛みに敏感でしょ、腰やってから、ね、俺1個でしょ、はい、それからとても良心的である、丸だよ、もちろん丸つけた
良心的だよね、
それは丸つけたくなる、
つけたくなるでしょこれ、丸つけるでしょ、
自分を信じたいですね、うん、
ミスをしたり物を忘れたりしないようにいつも気をつける、これ丸つける、年取ってるからね、家出る前におじいちゃんな点検ね、うん、暴力的な映画やテレビ番組は見ないようにしている、これも丸つけた、
もう最近怖い、
もうダメなんだよ、もうエイリアンだとかゾンビだとか、はいはいはいはい、こいつら何考えてさせるの顔から血出してどうすんの、ね、首もげてどうすんのって、嫌でしょ、ね、
もう目覆っちゃいます、見てますけど目覆っちゃいます
見てる、
その衝撃的なシーンだけは目覆っちゃいます、
いやいや、かわいいアピールすんな、
かわいいアピールじゃないですか、
かわいいアピールじゃない、
かわいいアピールじゃないですよ、
真顔にそういうの嫌いなの、
そういうの嫌いではないですけど目覆っちゃうん
です、2人でさアウトレイジ見に行くぐらいですね、いいじゃん、
アウトレイジ大好きじゃん、
アウトレイジ
大好き
アウトレイジいいよね、
アウトレイジですけどね、
動揺するような状況を避けることを普段の生活で最優先している、これ丸つけちゃったんだけど、
はいはいはい、
動揺するような状況を避けることを普段の生活で最優先している、うん、もう俺もだからあの、うん、なんかパッと思いついたら海外旅行とかそんな行きたくねえなと思ってさ、海外旅行とか動揺するじゃん、
う
ん、
あ、まあそうですね、場面場面 ね、
うんうん、でも私それはつけてないですよね、
このままつけないの、
私はどそうね、うん、つけてないと思う、うんうん、
あの丸つけたかったんだけどつけなかったのはデリケートな香りや味音音楽などを好むって、これすごい丸つけたかったんだけど、うん、俺あのそんなに香りにも敏感じゃないし音楽なんかそんなに楽しんでねえし、
う
ん、
そうか、
このしかも音楽楽しんだ、この番組で音楽率先的に流したことなんかめったにないもんね、
確かに、
だいたい喋ってるうちに
音楽流してないね、
うん、確かにね、音楽聞こうよまでは言うんだけど流さない、うん、
そうだな、うん、これさ難しくない、うん、私さ味のない食べ物好きだけど、うん、タイ料理も好きだからさ、うん、そうするともうなしよね、うん、でも食パン好きなのよ、何もつけない食パンを食パンとして食べるの好きよ、うん、
ねえ、これ学ぶどうなんだろう、
これもう一回読んだ方がいいのかな、うん、これ聞いてる人昨日も聞いたよ、
昨日もやった
けど、ね、昨日もやったでいいよ、
じゃあ太田さんの方
読んだ方がいい、
じゃあ学ぶこと
を確認、
一応カウントしてます、
指で
言います、じゃあ順番に行きますよ、よかったらラジオ聞いてるあなたもう一回、自分を取り巻く環境の微妙な変化によく気づく方だ、
はい、気づく、このあなた気づかない、
いや気づきますよ、それは気づきますって、
気づかない、
気づかない、
新しいマネージャー入ってきた、新しいマネージャーだ
と、そんなの気づかない、
気づき丸ですよ、僕も
他人の気分に左右される、
あされるな、
どんどんいきますよ、痛みにとても敏感である、
はい、敏感です、
でも漫才用できんな、
はい、漫才だけです、
忙しい日々が続くとベッドや暗い部屋などプライバシーが得られ刺激から逃れられる場所に引きこもりたくなる、
いや、それ嘘だね、いや呼んでるもん、呼んでるもん、いやそれ疲れたら呼ぶもん、
人呼んでんじゃん、
人呼んで
ん、
人呼んで
ん、閉じこもってないじゃん、
暗い部屋に呼んでますよ、
うん、暗いけど呼んで
る、呼んでんじゃん、一人じゃない、
一人じゃない、
は
い、
指戻せ、
戻しました、
はい、カフェインに敏感に反応する、
ない
ないな、好きですけどね、
明るい光や強い匂い、ザラザラした布地、サイレンの音などに圧倒されやすい、
圧倒じゃない
の、はしゃぐ、おーってなります、おーすげ
えってなります、お前本当にまだ1個しか
持ってない、まだ1個しか最初の1個しかまだ丸ついてないです、
豊かな想像力を持ち空想にふけりやすい、
あこれはもう漫才やつだから、はい、
まあね、
騒音に悩まされやすい、うん、美術や音楽に深く心動かされる
折んなよ指
はい、折らないです、
大丈夫です、折らないです、
とても良心的である、
これ丸ですね、
そうね、雷はいい子だでね、
それは丸、
すぐにびっくりする、仰天する、
はあ、そうですね、
まあそう
です、そんな演技でなるほどとか言いますけど、
うん、演技で
バラエティーだ、
うん、言うなよ
そんなこと言うなよ
短期間にたくさんのことをしなければならないとき、うん、混乱してしまう、
はい、学ぶ
君混乱します、混乱というより逃げちゃいますけど、
ね、この間オチ間違えた
すいません、オチ間違えました
オチ言わなかった、忘れて
すいません、
終わった気になっちゃった、
人が何かで不快な思いをしているとき、どうすれば快適になるかすぐに気づく、例えば電灯の明るさを調節したり席を変えるなど、
あでも思いやりはあるんでね僕。
要は思いやりってこと
か、まあ、これ気づくかどうか、はいはい、
一度にたくさんのことを頼まれるのが嫌だ。
嫌だ
ミスをしたり物を忘れたりしないようにいつも気をつける。
そうですね、
それはそうですね。
暴力的な映画やテレビ番組は見ないようにしている、
はい、
アウトレージ見てんじゃん、ま
あ、あまりにもたくさんのことが自分の周りで起こっていると不快になり神経が高ぶる。空腹になると集中できないとか気分が悪くなるといった強い反応が起こる。
あ、あります、ね、
生活に変化があると混乱する。
ないな。
デリケートな香りや味、音、音楽などを好む。
おるだよ。
おらないです。
一回おったな。
おりました。すいません。
動揺するような状況を避けることを普段の生活で最優先している、
はい、
うん、
します。
これがよく、わかんない。
仕事をするとき競争させられたり観察されていると緊張しいつもの実力を発揮できなくなる。
はい、毎日
です。あでもまあそれは、はい、まあ
まあでも匠違うもんね。
匠違う。
最初の方はまあそうでしたけど、うん、今はって考えてもまあ、ね、
最後です、はい、子どもの頃親や教師は自分のことを敏感だとか内気だと思っていた。
はい、ポイント。
はい、
さあ
15です。
学ぶ君15。繊細君
15。
チャンピオン。
マジ
15。繊細チャンピオン。
はい、はい、
繊細ね。
繊細です。
匠は
僕ですか。4です。
いいな、やっぱ匠君が一番あの
でもいいですよ。まあそうだけどこの繊細さんの本ね、やっぱしあのとても大事だなと、うん、こうね、は
い、
今笑いながらやったけども、
う
ん、やっぱし、うん、敏感になりすぎて、は
い、
人との会話とかね、
うん、
こういった日本語って難しいからね、はいはい、なんかその言葉の裏を考えちゃったり、はい、要求してたのかなとか、はい、いろんなこと思っちゃう、うん、やっぱり繊細すぎるとやっぱしちょっと生きづらい、
う
ん、
いやそうですね、
世の中になってることは確かだよね、うん、自分の症状をよく分かって、うん、
理解して
対処していくと、
うん、
理解するだけで一個楽になるでね、
うんうん、そうかもしれない。
そうなんだ、私そうか、うん、そういう、うんうん、ところあるもんなって思うと一個俯瞰で見れるようになるで、
そうだね、うん、はい、まあだからある意味、まあ、笑いながらやったけども、皆さんはこのテストはどうだったんですかね、
うん、
はい、太田さん、
はい、
うん、
じゃあ雷のお二人レポートに、
はい、ありがとうございます、
はい、はい、今日もいくつか記事をピックアップしたいんですが、はい、まず一つ目、東京新聞の記事なんですけども、
うん、
総務省が家庭の収支などを調べる基幹統計調査の家計調査というのがありまして、うん、まあ、餃子の消費量どこの県が日本一かななんていうのもこれ参考になっている統計調査なんですが、
うん、
これでちょっと不自然な動きがあるんじゃないかということなんですね、うん、でサンプルのうち日本で増え続けている高齢者世帯の割合が減って、代わりに勤労者世帯、働いている人の世帯が増えて、景気の目安である消費の支出が上がっているということなんですね、
うんうん、
で総務省は疑惑を否定しているんですが、専門家の中にはアベノミクスの失敗を隠すためなんじゃないのと疑問視する向きもあるようです、うん、で統計不正の新たな火種となるのかということなんですが、
うん、
これ2018年分の家計調査報告を見てみると、
うん、
全ての調査対象世帯の構成の比率が示されてまして、
はい、うん、
確かに60歳以上の世帯の構成比が前の年より 1.1 ポイント減ってるんです、
うん、
で高齢の年金生活者を中心とする仕事をしていない世帯も前の年から減っている、
うん、
で一方世帯主が働いている勤労者世帯は前の年に比べて 3.3 ポイントも増えていると、
うん、
まあ一般的に、働いていない世帯の消費額は働いている人の世帯よりおよそ2割少ないので、まあ、収入少ないですからね、はい、
うんうん、
勤労者世帯が増えると平均の消費水準額は増えていく、
そうですね、
こういうことにはなります、
うんうん、
でその結果2人以上の世帯で見た場合、消費支出は名目ベースで前の年に比べて 0.8% 増えていて、個人消費は持ち直しているという政府見解の根本となっていたということなんですね、はい、
うん、
で少子高齢化が進んでいく中で60歳以上の世帯が減って、働いていない人の世帯が減って、働いている人の世帯を増やすというのは、
うんうんうん、
ちょっと不自然なんじゃないのと、うん、でこれが気を一にするように毎月勤労統計で物価が上昇するようにやり方を変えたのが2018年からということで、
うんうんうん、
これちょっとまあ不自然に一致してるなということなんですね。
なるほどね、
はい、
あで そういうところにも数字がちゃんとこう、
はい、
上がるように出てきちゃってるっていう
構成比が変わっていると、
うん、
でエンゲル係数も実はあの、うん、安倍政権になってから、うん、2012年と比べると2018年は 2.2 ポイント上がってるんですね、うん、でエンゲル係数が高いほど国民の生活は苦しいとされていて、
う
ん
う
ん、でちょっと国会で追及されたことも以前ありましたが、うんうん、去年6月に発表された総務省の広報資料の統計トゥデイによると、うん、修正エンゲル係数という言葉がいきなり出てきてると、
はい、
で分母を今までの家計の支出ではなくて、うん、住宅を取得したり貯蓄を含む実質可処分所得とし、うん、つまり分母を変えて、うん、最近見られた係数の上昇の動きはなくなって1990年代後半以降ほぼ横ばいとする判断を導き出している、まあ、総務省はエンゲル係数の定義そのものを変えたわけじゃないと説明しているんですけども、まあ、ネット上ではあエンゲル係数も偽装なのとかもはや統計テロとか結構批判な声が相次いでいるということなんですね。
ほら分母を変えればエンゲル係数変わるだろそりゃ。
そうですね、
どう考えたって
分母を変えたら過去と比べられない、
うん、比べられない、ね、今までの統計の数字は何だったんだって話になっちゃう、うんうん、
別の数字、
うん、こういう分母を変えずにやったら、ねうん、今まで通りやったらこういうエンゲル係数が出ました、
うん
ね、分母を変えてやってみました、そしたらこういう統計が出ましたと、うん、2つありますと、あなたはどっちを使用しますかって聞きゃいいじゃんな、うん、
せめてね、
せめてね、
はい、
そうしないと分母変えて新しい統計出されてああそうかってはとは言えないよな、
比較ができない過去と、うん
はい、2つ目です、うんうん、ロイターの記事サイトなんですけど、はい、あの東京入国管理局に収容されていたクルド人の難民申請者が、おととい、体調悪化を訴えたですね、うん、で支援者救急車を呼んだんですけど、うん、結局救急車で運ばれなかったということが分かったということなんです、はい、で家族や支援している方およそ50人が入管施設の前に集まって、うん、昨日の朝まで入管の対応に抗議を続けたということです、うん、でこの方メメット・チョラクさんという方で14ヶ月にわたってこの東京入国管理局に収容されてるんですが、うんはい、体調が悪いと訴えて家族はまあ、外の病院に連れていくようにまあ救急車呼んだんですけど、うん運ばれなかったと、うん、で翌日病院に搬送されたということなんですが、うん、なぜ東京入国管理局がそのチョラクさんを運ばなかったかというと、うん、これ救急車入国管理局が呼んだものではなくて外部の人が呼んだものだと、うん
はい、
で救急隊に症状を説明したら救急搬送の必要はないと判断したというふうには説明しているということなんですね。
でじゃあ逆 に入管の中にはお医者さんはいるんですか。
常駐はどうなんでしょう、してないんじゃないですかね。
まあ看護師の方はいるっていうのちょっと聞いたことあるのね、
うんうんまあ、一応この収容所内で、うん、その一昨日の時点で嘱託医師が診察したところ、うんうん、経過観察、まあ、様子見ましょうという判断だったということ
ですね。いやいやいや、でもね、
命に関わること
だから、なんか救急車目の前まで来てたの。
そうですね、呼んだんだけど乗せなかったということなんじゃないですかね。
でここで押し問答があったって話でしょ、
はい、
人の命の問題だからね、
うんうん、ね、大丈夫だ大丈夫じゃないじゃなくて、
そう
だよね、もしも命に関わることだったら、はいはい
はい、それともう一つこの入管には問題がありますね。
そうですね、うん、あの前も番組でお伝えしたんですけれども、うん、あの日本で生まれて育ったイラン人の男の子、うん、高校2年生が、うんまあ、両親がそのオーバーステイ不法滞在ということなので、うん強制退去命令が出ていて、うん、それはさすがに、ペルシャ語も見たり聞いたり話したりすることは不可能なんで読み書きできないんで、日本での進学希望もあるということなので、これ強制退去子供は関係ないだろうということで向こうを訴えていたんですけれども、東京地方裁判所は先月28日この訴えを退けたということがありまして、で似たケース10年前にフィリピンの少女も似たようなケースがあって、まあ両親は強制退去されたんですけれども、あの議会と市議会と、うん、それから、在留特別許可を求める意見書を一家が出して、
うんうんうん、
これを全会一致で市議会が可決して、子どもは少女は在留特別許可が出されたという経緯があったんですけど、
でもこの時も太田さん、
はい、
市民の声とか市政の人たちが声を上げたんだよね。
上げたからこういうこと
になったんですね。それでみんながね、どうしたんだっていう、それで 悠々納得してこういう処置が取られたんだよ ね、はい、確かね。
で今回はなかなかそのイランの少年に関しては、うん、そういう動きが今のところまだ沸き起こってはいないと。
あったからなかったからの話じゃないよね、うん、これからさ、ね、例えばたくさん日本に働きに来る人がいるわけですよね、はい、で例えば5年間だと、うん、でまあたくさん来るからにはそれになんかこうね、うん、期間が終わってもこう残ってたりいろんな形がこれから起こるよね、うん、想定されるよね、
は
い、
特定技能の2号に移ればまたさらに滞留できますね、はい、う
んうん、日本に移れないまんま、うん、もしかしたらちょっと行っちゃう人もいるかもしれない。そういう時にこういうところがねなんかちゃんと人間的な対処をしてくれないってことになるとやっぱりなんて国だっていうふうにな
んか
人道的な立場からねえ
人としてち
ょっと優しい日本優しい国であってほしいよね。
あ、
それがもうこういうところでなんかこう救急車にも乗せてもらえないみたいな話になってくると、まあ、人道的な立場からも、うん、まあ、あと感情的にもなんかこう、ね、この国のことがとっても気になることになるよねこれから先。
自分に置き換えたらそんな
冗談じゃないよな。さあ今日も始めましょう。